どうも、こんにちは。番組パーソナリティのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、自由なライフスタイルを手に入れるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、第6回目の質問に入っていきます。
はい、お願いします。
はい。第6回目の質問は、斉藤さん、はじめまして。僕は滋賀県でカウンセラーをしています。昔から断ることが苦手な性格で、営業時間外に予約を入れてしまったり、決まった時間を過ぎても患者さんの気が済むまで話を聞いてしまったりします。カウンセラーとして寄り添うのは大切なことですが、このままではこちらが精神的に参ってしまいそうです。何か打開策があればご教示いただけますと幸いです、というご質問をいただきました。
はい、あれですね、これもカウンセラーあるあるですね。
おー、そうなんですね。
自分がカウンセラーとして寄り添うと、それで自分がその参ってしまうみたいな
寄り添いすぎ
感
ち
じ
ゃ
ですよね。寄り添いすぎちゃうみたいな
う。
感じですよね。いくつか、これも打開策があるんですけど、ですね、一つは、アトラーの切られる勇気っていう本があるんですけど、そこで、人間関係が、ストレスの、ほぼ全部100%が人間関係ですよと
す
言ってい
ごい。
て、で、それでじゃあどうすればいいのかみたいな。ストレスを抱えないようにするにはどうしたいのかっていうのがあって、課題の分離っていう概念があるんですけど、その課題の分離をしていくっていうのが一つの方法と、あと、もう一つは、時間外までやっちゃうっていうことなので、決めた時間までしかやらないというか、そこは自分のためでもあり、患者さんのためでもあるので、そのお客さんのためと自分のためにも、時間をちゃんと決めて、それでやるっていうのが、二つ目の方法になります。なので、それを説明していければと思うんですけど、
お願いします。
一つ目が、課題の分離ですよね。課題の分離は、自分は自分、お客さんはお客さんっていうふうに、いい意味で割り切るっていうのが大事で、僕も、その本とか読む前までとか、その概念を知るまでは、やっぱ変にお客さんに、こうなってほしいとか、こうしてほしいっていうのが強すぎて、無意識に、その人になんか、なんでこうならないんだよとか、なんでこういうふうに行動しないんだよとかっていうふうに、幸せになりたいのになんでこれしないんだろうとか思ってたんですね。で、それっていうのは、僕が勝手に押し付けているエゴであって、その人の問題なんですよ。課題なんですよね。で、その人の問題課題であって、自分の問題課題ではないんですね。その行動しないとか、やらないとかって、その人が求めていることなんですよ。言ってしまえば、その人が、現状維持でいいっていうふうに、口では幸せになりたい、もっと行動したいって言ってるかもしれないですけど、本音は今のままでいいって思ってるんですね。とか、その人のペースがあるんですよ。だから、それがあるっていうふうに気づいたのと、あと、それで課題を分離するっていう概念なんですけど、要は自分は自分、相手は相手っていう、さっきも言いましたけど、いい意味で割り切るんですね。
なるほど。
期待しないことですね。
恋愛
そ
と
こ
一
が
緒で
大事に
す
なってき
か
ます。
ね。
恋愛と一緒、どういうことですか？
なんか相手に求めすぎるとね、うまくいかないじゃないですか、なんか。
もっと詳しく言うとどんな感じですか？
なんか私はここで言うのもなんですけど、こう、一度離婚をね、経験してるんですけど、なんかやっぱりうまくいかなかったら最初の頃の原因って、こう求めすぎちゃったなっていうのを今になって反省したりするんですよ。
そうなんですね。
なんか自分の、なんかこう、理想の家庭像みたいなのがあって、なんかそれを相手に押し付けてたというか、
はい。
だけど相手は別にそれを求めてなかったりとか、ちゃんとそれを相手がそう、何を求めてるかもちゃんとこう、分かってあげる必要があったなっていうふうに思ったんですよ。これ
な
も
るほどね。
患者さんとね、心理カウンセラー
はい。
さんも一緒なのかなと思って。
確かに、そうですよね。なんかすごくいい事例だと思うんですね。例えば、マナさんはマナさんで、こうしてほしいっていうのがあったと。旦那さんは旦那さんで、こうしてほしいっていうのがあったと思うんですね。けど、やっぱお互いがお互いを理解する、寄り添うっていうのは大事なんですけど、やっぱ、夫婦とはいえ、一人の人間同士なんですね。だから、やっぱそこは相手もこうしてほしいって思ってるだろうし、こっちもこうしてほしいと思ってる。それがぶつかり合ったら、ただの、エゴのぶつかり合いなので。
そうで す
は
ね。平行
い。
線ですよね、本当に。
平行線で、はい。まあ、変われるのは自分だけなので。だからそこは自分に視点を置いて、どういうふうに、するのかと。相手に求めて、こうなってほしい、幸せになってほしいっていうのは、思うのはいいかもしれないけど、それを求めすぎると、逆に、勝手な、こちらの要求になっちゃうので、
そうですよね。
はい。これが正しいんだ、みたいな感じで、ただ押し付けてるだけみたいななっちゃうんで、やっぱ、そこから、抜け出して、寄り添うというか、まあ、共感してほしいというのは、やっぱみんな強いので、理解するみたいな感じで、で、そこで分離をしてっていうやれば、まあ、いいんですけど、まあ、なんですかね、その理論上はそれですごい理解できると思うんですが、やっぱそうは言っても頭と実際は違ったりするので、まあ、それは訓練でどんどんやっていかないとっていう感じですかね。
そうですよね。
はい。それが一つ目ですね。
二つ目
はい。
の。
そうですね。二つ目は、まあ、決まった時間を過ぎてもやってしまうことなので、お客さんの気が済むまで話を聞くってことですよね。なので、それは、予約1時間って決めたらもう1時間でパッとちゃんと切るんですね。それが大事で、1時間を過ぎても話を聞いたりとか、やりすぎてしまうと、お客さんからしたら、あ、この人は1時間過ぎてもやってくれる人なんだっていうふうになっちゃうんですね。なので、それが毎回当たり前になっちゃうんですよ。なので、時間をちゃんと区切るっていうのが大事で、まずそのカウンセリングに入る前に、今日は1時間の予約なので、1時間の中でこういう流れでやっていきましょうね、と。っていうふうに、まずは前段階を置いて、で、1時間10分前ぐらいに、終焉というか終わりに持っていくみたいな感じで。それができな、あの、1時間でできないっていうことだったら、まあ、それは何回も訓練して、カウンセリング力を上げるというか、やっぱコミュニケーション力を上げていけば、質問力を上げていけば、うまく、それで1時間で終わらせることができるので。はい。で、それで、全部を全部吐き出させるっていうのは大事だと思うんですけど、やっぱちょっと、課題を残したまま終わるっていうのも、その人にとったらもしかしたら大事なことかもしれないので、まあ、それで後で、そのお客さんが自分で解決すること、その残りは、自分で解決することかもしれないので、その辺は、時間をちゃんと区切るっていうのが大事になってきます。
なるほど。
はい。
私もなんか、サロンをやってた頃、
はい。
お客さんが結構話し込んじゃうお客さんとか多かったんですけど、
はい、ネイルサ
な
ロン
ん
ですね。
か、そうですね、ネイルサロンで。で、だけ
はい。
ども、次の予約があるのでっていう断りをしてました。
あ、
なん
そう
か
なんです
断
ね。
りにくいから、なんかこう、あ、
ああ、
すい
そ
ま
うで
せん、
すよ
次の
ね。
予約があって、もっと話聞きたいんですけど、みたいな感じで、なんか、言ってました。
なるほど。なるほど。まあ、それも一つの断り文句ですよね。はい。あ、で、あと、あれですね。自分のためとお客様のためにならないというふうに冒頭で伝えたんですけど、それはどういうことかっていうと、やっぱその時間を過ぎてやってしまうと、お客さんからしたらそれが当たり前になってくるので、それに依存をするようになってくるんですね。なので、まあ、それが依存になってって、そこから抜け出せなくなってしまうっていうのもあるので、まあ、最初カウンセリングとして依存してもらうっていうのは大事な一つのステップかもしれないんですけど、まあその辺はちょっと様子を見つつっていう感じになるのと、あとやっぱ 他のお客さんに迷惑がかかっちゃうので、さっきの予約じゃないですけど、まあ、それでやっぱ自分のためとお客さんのためにはならないので、
なるほど。
まあ、それも割り切って、ちゃんと1時間なら1時間で終わらせる。それ以上過ぎるんだったら、やっぱその分のお金をもらったりとか、するっていうのが大事ですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。